4ページから5ページ。常任委員会審査概要。議会の情報を皆さんにお伝えするため、3つの常任委員会での審査概要をご紹介します。総務常任委員会。委員長奥村隆弘。議第99号。気候改革に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて。気候改革のスケジュールについて、仮に業務の見直しや、か、グループの削減を実施する場合、今後どのように進めるのか、との質疑に対し、か、レベルまでの見直しは、現段階ですでに行っている。グループ編成については、場合によっては見直しもあり得ると考えている、との答弁がありました。議第105号。多治見市税条例の一部を改正するについて、寄付金控除の適用について、信託財産そのものが寄付金控除の対象になるわけではないということか、との質疑に対し、その通りである、との答弁がありました。議第107号、多治見市消防団員の定員、任免、給与、含む等に関する条例の一部を改正するについて、日額支給であった消防団員の報酬にかかる改正の背景について、出動などの重複状況を調べられたということだったが、重複件数は実際にどのくらいあったのか、との質疑に対し、基本団員は令和5年出初め式の日の1件であったが、機能別消防団員のメディック T が1日に何件も講習が入る場合があり、重複は227件だった、との答弁がありました。議第109号、令和6年度多治見市一般会計補正予算第5号、所管部分、衛生費負担金の歳入について石川県輪島市と珠洲市から、1トンあたり3万円で400トンほどの受け入れを行うとのことだが、この1トンあたり3万円の基準は何か、との質疑に対し、特に基準はない。多治見市と珠洲市、多治見市と輪島市、それぞれで協定を結び、1トンあたり3万円としたものである、との答弁がありました。議第117号。東濃西部広域行政事務組合の財産処分に関する協議について、東濃看護専門学校の建物などの処分について、土岐市が使う目的はどのようか、との質疑に対し、日本語学校として使うと聞いている、との答弁がありました。付託された議案、事件番号、件名、審査結果の順に読みます。小第4号、専決処分の承認を求めるについて、承認。議第99号、気候改革に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて、原案可決。議第102号、多治見市議会議員の議員報酬、費用、弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するについて、原案可決。議第103号、多治見市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正するについて、原案可決。議第104号、多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するについて、原案可決。議第105号、多治見市税条例の一部を改正するについて、原案可決。議第106号、多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正するについて、原案可決。議第107号、多治見市消防団員の定員、任免、給与、含む等に関する条例の一部を改正するについて、原案可決。議第109号。令和6年度多治見市一般会計補正予算第5号所管部分、原案可決。 議第110号令和6年度多治見市南姫財産区事業特別会計補正予算第1号原案可決。議第111号令和6年度多治見市土地取得事業特別会計補正予算第1号原案可決。議第117号東農政部広域行政事務組合の財産処分に関する協議について原案可決。経済建設常任委員会委員長片山辰美。議第100号多治見市上下水道事業経営審議会設置条例を制定するについて、新たに設置される審議会の委員定数と委員の構成について質疑があり、本市は活発な意見交換が期待できる人数は7人以下としており、7人が適当と判断した。また、男女共同参画の観点から女性委員を3人配置し、委員の構成員として経済団体や公営企業会計に精通している大学の教授と税理士を、さらに女性3人のうち1人は PTA の役員を想定しているとの答弁がありました。議第109号、令和6年度多治見市一般会計補正予算第5号所管部分、地域公共交通対策費のバスチケット65について、事業の趣旨や対象を65歳以上にした理由、また学生など活用範囲を広げる予定について質疑があり、趣旨は高齢者の移動手段の確保ではなく、バス利用者の増大であり、65歳以上に絞ったのは、アンケートや現地の聞き取りから、平日の昼間のバス利用者は65歳以上の方が大半だったからである。また、学生については、現在市内4校の高校2年生を対象にアンケート調査をしており、その結果をもとに政策を検討していく、との答弁がありました。さらに市民への周知について質疑があり、広報誌、新聞、FM ラジオ、ケーブルテレビなど様々なメディアで周知をしたが、行き届かなかった反省を踏まえ、来年度65歳以上の方全員に引き換えはがきを送るとの答弁がありました。観光宣伝事業費の大阪・関西万博出展の内容について質疑があり、中部経済産業局からは未来における地場産業の発展の可能性を VR や AR 技術を使って体感できるようなブースにしたいと聞いており、市として陶磁器産業を未来にどう発展させていけるのかという点をうまく表現したブースにしたいとの答弁がありました。議第114号令和6年度多治見市下水道事業会計補正予算第1号下水道汚泥の堆肥化の安全性について質疑があり、年1回汚泥について25項目の成分検査を行い、すべての基準値をクリアしたものを持ち込むため心配ないとの答弁がありました。付託された議案、事件番号、件名、審査結果の順に読みます。議第100号、多治見市上下水道事業経営審議会設置条例を制定するについて、原案可決。議第108号、多治見市水道の敷設工事監督者の配置及び資格、並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正するについて、原案可決。議第109号、令和6年度多治見市一般会計補正予算第5号所管部分、原案可決。議第114号、令和6年度多治見市下水道事業会計補正予算第1号、原案可決。厚生環境教育常任委員会、委員長若尾俊之。議第101号、 多治見市児童生徒の通学費補助に関する条例を廃止するについて、通学距離と補助額の決定方法について質疑があり、通学距離は保護者の申請に沿って住所地から学校までの距離を確認して決めたいと思っている。補助額は他市の状況を参考に、おおむね同様の金額で設定しているとの答弁がありました。議第109号、令和6年度多治見市一般会計補正予算第5号所管部分、民生費の地域子育て支援ネットワークづくり事業費において、小野敦子さんを子育ち・子育て応援大使に任命することによるメリットについて質疑があり、昨年度、小野敦子さんに子どもフェスタに来ていただき、反響がとても大きかった。小野さん自身が若い頃に児童館などで活動されていた経験から、子どもが楽しんで活動できるノウハウをお持ちなので、子育ち・子育て応援大使を担っていただくことにより、子どもとの関わりについて学ぶ機会を設け、子ども自身が楽しく活動する機会としていただく。また、小野さんを通じて多治見市の子育て支援施設を知っていただく機会になるなど、いろいろな効果が見込めるため、子育ち・子育て応援大使をお願いするものである、との答弁がありました。議第115号、令和6年度、多治見市病院事業会計補正予算第1号、第2駐車場の拡張について質疑があり、現在の収容台数は第1駐車場148台、第2駐車場77台の計225台であるが、第2駐車場の隣接する土地で建物を取り壊すという情報があり、土地の購入に向けて地権者と交渉を行った結果、10台分を増設するものである、との答弁がありました。議第116号、指定管理者の指定について、現況について質疑があり、明和幼稚園は令和7年度末で閉園になるため、新規入園者も少人数と聞いており、非常に少数のお子さんが今後旭ヶ丘こども園に通うことになると思う。保育士の確保に苦労している中、統合などで保育士の人員配置を適正にしていきたいと思う、との答弁がありました。付託された議案、事件番号、件名、審査結果の順に読みます。議第101号、多治見市児童・生徒の通学費補助に関する条例を廃止するについて、原案可決。議第109号、令和6年度多治見市一般会計補正予算第5号所管部分、原案可決。議第112号、令和6年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号、原案可決。議第113号、令和6年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算第2号、原案可決。議第115号、令和6年度多治見市病院事業会計補正予算第1号、原案可決。議第116号、指定管理者の指定について、原案可決。